今の曲はシャーロット・ケイト・フォックスとゴンドラの歌。その前が緑黄色社会、緑色の 真夜中のドライブ。そして、渡るさんのトーク、お届けをしました。ちょっとそのいかがでしたか？いきなり生きる、シャンペーン・パブリック・ライブラリーで、渡るさんが借りている DVD が生きるっていうのは、ちょっと意外でしたね。
まあ、そうですね。
なんかもっと最近のアニメとか、「鬼滅の刃」ようやく借りれましたよとかって、そういう話になるかなと思ったら、1952年の黒澤明の「生きる」っていう、そういうの。でもなんか結構ハマってましたね、
そうです
渡
ね。
辺さん。で、最後の曲も「ゴンドラの歌」ということで、でも渡さんが言ってたように、この「生きる」っていう、1950年代の映画が、日本でもトークの中でちらっと言いましたけど、今ミュージカルで、やっていてっていうことで、黒澤明の生誕110年ってことで、でもうよく新聞とかで書いてあるのは、やっぱコロナっていう、この状況、コロナ禍っていう状況の中で、もう一度この映画っていうのが、映画について考える、ここ意味は何だろうって考える、状況に逆になってきてるみたいな、そんなことが書いてあったりしましたけど、で、竜太さんが後からメールくださったんですね。ちょうどその投稿したちょうどその日にこんな記事がありました。その記事はどんな記事だったんですか？
そうですね。生きる、カズオ・イシグロの脚本で、イギリスでリメイクされるっていうニュースがちょうどそうですね、収録した15日、10月15日ぐらいにありました。
ちょうどその日だったんで、へえと思って、なんかいろんなことがシンクロして面白いなと思ったんですが、なぜ今生きるなんでしょうね。し
そうで
か
す
も、
よね。
カズオ・イシグロがわざわざ選んだのかな？
ただコメントとか、そのニュースについてたコメント、そのプロデューサーとかのコメントによると、やっぱりその COVID-19 の中で、その生きる意味とか、限られた寿命みたいなことの意味が再び大事なテーマになるみたいなことは言ってたと思うんですけれども。
この映画の舞台になっているのが1950年代。この映画作られたのが1952年でし
そう
たっ
です
け？
ね。
で、それで主人公が意外になって、それで生きるっていう意味を考え始めて、今までの役場の仕事の中で、市民に、住民たちが望んでいる公園づくりっていうのを最後の仕事として、生きがいとして、取り組んで、最後、できた公園のところでブランコに乗って亡くなられるみたいな、そんなすごいストーリーだったと思うんですが、これをロンドンの舞台に置き換えたら、ロンドンの舞台での映画になるわけですよね。
そうですね。基
ほぼ。
本的には、ロンドンだと思います。そのロンドンで働いてる公務員っていうふうに、変わると思うんですが。
どんな映画になるんでしょうね。私、まずロンドンの1950年代と言われて、わ、もうなんか空がスモグでっていうふうな、まずそして、私、ロンドンでインタビューとか取材とかすることがあって、で、戦争が植民地、英領、インドとかから戻ってきた、その人の話とか聞いてると、もうなんかその50年代って、そのスモッグっていうのがまず出てきて、風景自体が、空の色自体が違うみたいな、そんな情景をパッと思い浮かべて、で、それでこの映画はどんな風に始まったり、どんな風景が捉えてるのかなってまず思ったんですけど、また戦後の状況でって、アメリカで作るのとだいぶ雰囲気違うでしょうね。同じ時代だとしても。
そうですよね。多分イギリスはイギリスはその第二次世界大戦の戦勝国っていう意味ではアメリカと一緒ですけど、でもロンドンなんかはナチスドイツの空爆を受けてるし、かなり被害が出てて、そこから復興してるし、アメリカは戦場にはならなかったし、その頃には朝鮮戦争とか、その後にはベトナム戦争とか、そういうふうにいく、またちょっと違う感じの展開
に
です
な
よ
り
ね、
ま
社
すよ
会の
ね。
状況とかも。
そう。で、トークのなんかパブリックライブラリーのトークの話で、渡さんとのトーク。で、その中で、こう、その、アーバナの、フリーライブラリーにも、ローカルヒストリーのコーナーがあるっていう話をしてましたけども、ロンドンの図書館でも、やっぱりその、多分その地域ごとの図書館にローカルヒストリーのコーナーがあって、で、私もそこにそういうこう調査している地域とかに行って、こう調べたりしてると、やっぱその地域の道の写真っていうのが、ストーリーの写真っていうのがこういろいろこうあって、で、そうすると、そのなんか私が調べていたコミュニティセンターのその場所がもうやっぱり空爆にあってて、で、そういう写真がこう出てくるんですよね。だからその、戦後って一言言った時に何を思い浮かべるかっていうその場所によって随分違うだろうと思うし、それを今生きるっていう意味を考える中で、この一男石黒さんがどんなこうリメイクをしていくのかっていうのはすごい楽しみです。それをこう映画で撮るっていうことになった時に、どんなこう、ね、言葉でシナリオにしたものがどんな風な風景として出てくるのかなとか、役、アクター、アクトレスがどういう役柄になっているのかっていうのは楽しみですね。
そうですね。
これいつ撮影が始まった
一応来年の春に撮影を開始するってことなのかな
の？
と思います。
楽しみです。また、今までね、ゆうたさんがそこでコメントで書いてくださった中で、黒澤明の映画って結構アメリカでもこうリメイクされてたりする
そうですね。時代劇は西部劇として、作り替え、本案されたのがいくつか、まあ「荒野の七人」「マグニフィセント・セブン」っていうのが有名だと思いますけど、
またちょっとイギリスでの生きるがどんな風になっていくのかってことを、ちょっとだいぶ先になるかもしれないけど、またはるかな人で渡さんも交えてトークできたらいいなと思いますね。そしてこのパブリックライブラリーの話、ゆうたさん、これからパブリックライブラリーどんなふうに変わると思いますか？
どうでしょうね。その資料の地方紙みたいなのをもの資料を持ってるっていうのは、多分これからも図書館がどんだけ変わって、そのコミュニティイベントのハブみたいになったりとか、オンライン化したりとかしても、その地域とつながるっていう意味で言うと、その地方紙の資料を持ってるっていうのはかなり大事なことになるだろうし、まあそれが多分今までの図書館がやってたような、その書かれた本、何々市井何年史みたいなだけを集めるみたいな、そういう話ではなくて、場としての図書館みたいな話の中でも出てきますけど、その思い出を語ってもらって、で集めるとか、その地域の人の思い出の中心になってるものをその場所に置く、まあ炭鉱がアイデンティティだった町だったら、それに関するものを置いて、そういう地域のアイデンティティみたいなものにするみたいなことも含めて、そういうのはあると思うので、まあなんで、それは図書館、いわゆる図書館資料っていうと本になっちゃいますけど、そうじゃなくて図書館のコレクションっていうのも、場としての図書館って言いますけど、まあ図書館のコレクションとして何集めてるかっていうのも、まあ大事だし、それを使って地域とエンゲージしていくこともできるから、地方紙的なものって大事だろうなとは思うんですけれども。
それがデジタル化することによって、より多くの人のがそこ参加するっていうのが、その場所に来るっていうのもあるし、記憶がそこにこう入っていて、それがデジタルで、あるいは 3D 化されたりすることもあると思うんですが、声とかそういうものも含めてアーカイブ化されていくっていう、そういうことも展開していきそうですよね。
そうですね。
がそこに住民の声っていうことで、いろんなところから来られた人の声も入ってくるだろうし、その多様性っていうのが何かを代表するだけじゃなくて、多様性みたいなものがその地域の図書館にどう入ってくるかっていうのも、これからこう見ていきたいなっていう思うところなんで、またきっと竜太さんと、そして渡さんとこの地図の話も含めて、これからいろいろ展開しそうだなというので、楽しみな話題です。ありがとうございます。それでは最後の曲、これ竜太さんも選んでくださったんですね。
そうですね。最後の曲は D.W. ニコルズの4丁目カフェという曲です。
これはなんかこう選ばれたポイント
特
は？
に理由はないんですけど、ノリのいいのがいいなと思ったんで。
前選んでくださった時、令和だったんですよね。
そうですね。
で、ドライブしてて、そのラジオから聞こえてきた、地方のラジオから聞こえてきたのが「晴れ岩」で、その令和につなげてこう選んでくださって、で今回この4丁目カフェ、こうずっと来てすごい楽しいんですね。ほっとして、なんかほわんとしてくるんです。最後にコロナが出てくるんですよね。
コロナをおかわりしようって歌詞が確かにありますよね。
ほんで、なんかすごいドキッとして、でもこれはカフェでコーヒーをおかわりをしようっていうのが最初のフレーズにあるんですが、その最後はコロナをおかわりしようっていうのは、これはコーヒーの名前なんですよね。
何ですかね、僕はビールかなとも思ったんですけど、まあ
コロナビールか。
どっちもあり得るかなとは思いますが、まあこれは全然今のもう何年も前の曲なので、コロナウイルスのコロナとは関係がない。
違うんですよね。だからもう聞いててドキッとされて、もうそれはこれは前に作られた曲で、いろいろこうカフェを想像してくださいっていう感じで、ちょっと聞いてみてください。DW ニコルズで4丁目カフェです。どうぞ。